孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ。7月4日、489回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、博多凛太郎です。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
はい、はい、はい、はい、はい。ですね、他人がですね、はい、SNS で炎上してると、俺のことも忘れてくれるなと。自ら火をつける経営コンサルタントみたいな人っているなと思っている。
はい。
ここでお願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それ自作自演、自作自演のことですか？
自作自演っていうのはなんかね、
ええ、
人がこうなんかさ、こうなんか、とんでもないこと言ったりすると、
ええ、
それに輪をかけてとんでもないこと言って、炎上するっていうさ、なんでそんなことするのみたいなさ、ね、
自爆走行しよう。
こう人っているじゃないですか。それがさ、なおかつ別にこのなんか、ね、社会取締役だとかさ、なんか顧問とかさ、それなりに社会的にさ、なんて言うんだろう、あんまりまずいこと言ってるとまずいんじゃないと思いますよ。ね、実名でやってたりしますよね。
あ、はいはい、
そんな非常識なこと言っていいのかなみたいなね。
うん。
なんか、この炎上することを喜びでやってんじゃないかしらと思うことありますよね。俺のこと忘れてくれよな、みたいなね。
なんか、
他人がなんか炎上してると、なんかさ、気になっちゃって。
ああ、確かに、まあ、そうです
ね、言わんでもいいこと言っちゃうみたいなさ。ええ、
なるほどね。まあ、炎上、裁判炎上したことないんで、ですけども。
ということでございます。はい。
はい。では、今週は小琴さんが担当ということで、よろしくお願いいたします。
はい。ですね、今週はですね、今週、まあ、2回目に分けてですけども、作家、大場修一さんについて、ちょっとだけ語るという、はい、なんかもう、はい、ちょっとだけを強調してますけど、ちょっとだけ語るということなんですが、はい、はがないさんは、大場修一さんご存知ですか？
まあ、名前と、あと、まあ、この後出ると思いますけど、大場修一サスペンスという2時間ドラマの、こう、冠になってたりする、ことは知ってますけど、ちょっと本は読んだことないんで、まあ、警察小説
です
よね。
はい、はい。そうですね。よく2時間ドラマの原作になってる方っていう、そういうふうに思ってる方もらえると思うんですけど、ちょっとだけ語るって言ってるのは、僕もそんな全部読んでるわけじゃん。
はいはい、
非常にすごいファンということすごくなんかあれでもないので、あんまり語ることがちょっとおかがましいなという思いが正直言ってあるんですけれども、
はい、
まあ、それでもね、なんか知らないうちに読んでるんですよ。
なるほど。
私、ブックオファーとか言いましたけど、ブックオフによく行くんですけど、
ブックオファ
ーで、ブックオフで、110円のとこなんかに、たくさん置いてたりするもんですから、つい手に取ってしまって、買ってしまって、読むというですね、この著者の人にお金が一銭も落ちなくて申し訳ないなと思って、そんな僕がこれ語っちゃいけないんだろうなと思って、
はい、
で、大場先生はですね、1963年5月21日にお生まれになられたんですね。茨城県出身。まあ、なんかスポーツ小説や警察小説の分野で、まあ、活躍されているという。まあ、63年ですが、まあ、私たちとほぼ同世代と言っても、いいかと思われます。はい。で、ですね、なんでこの、取り上げようかなというふうになったのはですね、まあ、一つは正直言いますと、はがないさんがこの頃ね、小説の話とかしないね、みたいになったので、あんまりすごい積極的な動機ではないんですけど、もう一つがですね、たまたまですね、この時効の果て、警視庁追跡捜査係って、まあ、これ多分シリーズみたいなんですよね。それをですね、これも読んだんです。これ春木文庫というところから出ていて、
はい、
2021年1月18日第1冊発行ということになっているんですね。で、本書は春木文庫の書き下ろしですと。 いうことで、これまあ、2022年って去年なんですよね。去年なのに関わらず110円で買っちゃって、なんか、非常に申し訳ない。ね、定価で買ってる人が多分いるんじゃないかと私は思ったりするんですよ、ね。これ、こういう値付けでいいのかしらとね、いくらたくさん発行されたかもしれませんけど、と思ってしまいました。ではですね、これなんか警視庁追跡捜査係っていう、こうシリーズなんですよ。
はい。
で、どうやらシリーズなんですけど、多分初めてこれ、まあ、僕読むシリーズっていうか、一冊で、
はい。
ですね、時効の果てというのは、何作目かってよくわからないんですけど、捜査っていうのが多分一作目のような気がするんですね。その警視庁追跡捜査係。で、これ話はですね、まあ、ちょっとこの、文庫本の後ろのところのね、なんていうんですかね、紹介の読むとですね、なんだこれは、追跡捜査係の頭脳、西川大和は思わず声を上げた。おいおい。定年まであと8年でベテラン刑事、岩倉剛はコンビニエンスストアの前で固まってしまった。二人を驚愕させた週刊誌の見出しは、31年前迷宮入りしたバラバラ殺人事件の新証言。誰が、何の目的で、警察のメンツを守るため、そして刑事になって刑期の事件を追うため、二段者同士の知性派二人が動き出す。捜査を阻む時の壁に挑む書き下ろし長編警察小説。まあ、こういうですね、歌い文句で。
はい。
なんですね。
はい。
読んでみたいと思いますか？
2時間ドラマならみたいです。
あ、そうですよね。まあ、なかなかね、ちょっと癖のある二人の刑事さんが主人公で、もう時効になってしまった事件が、まあ、ね、今は殺人事件時効ありませんけども、あるいはもう殺人かどうかわからない事件だったのかな、よくわからないな。殺人なのか、殺人事件だ。そうだ、猟奇事件みたいなやつですね。で、それのなんかその時効が成立して、で、その犯人しか知り得ないじゃないかような情報を、週刊誌で、出されたっていうことを契機として、まあ、始まっていくドラマなんですね。ドラマというか小説なんですね。まあ、これをちょっと読んだもんですから、で、堂場修一さんについて。まあ、結構ね、やっぱ基本的にはもう警察署、僕ね、スポーツ小説も書いておられるらしいんですけど、ちょっとそちらを読んでいなくて、はい、警察小説の方しか読んだことないんですよ。で、
で
ね、有名なのは刑事鳴沢亮シリーズっていうのがあるんですね。
そうです。それが聞くことです。
これは結構ね、ドラマになってたりしますよ。で、鳴沢亮シリーズというね、石柱、まあ、雪虫っていうのが、まあ、石柱っていうね、これが2001年に発行されているのが始まってですね、石柱破断熱力。これも書いて僕ね、全部読んだんですねって考えていたらいつの間にか。
いつの間にか。
いつの間にか、で、まさきかおるシリーズとかですね、シオナサーガとか、結構ね、なんか、そういう警察シリーズ、あと、アナザーフェイスって結構これが、ドラマになってる。
はいはい。
アナザーフェイス、
ね。中村徹らし
い。アナザーフェイスシリーズとかですね。まあ、やっぱり本当に警察ものをたくさん。で、なんかスポーツ小説も野球とか陸上競技とかラグビーとか、結構たくさん書いておられるんです。非常に多作で、この方はですね、1963年生まれなので、で、86年に読売新聞の東京本社に入社されて、まあ、社会部やあとパソコン雑誌の編集なんかやってて、2000年ってことは20年ほど前なんですけど、8年っていう小説で、第13回小説座る新人賞を受賞。まあ、これなんかスポーツ小説だったんですね。第2作っていうのが、まあ、雪に虫っていう、まあ、雪中って言うんですかね、警察小説っていうね、あして、で、その後本当にね、すごく多作なんですね。100冊は超えてると。あとね、すごいね、側筆らしいんですよ。1ヶ月で1050枚の原稿書いたっていうね。
すごい。
1050枚って言うとかなりのね、枚数ですよね。
1030枚。
だいたいこの、私が今持っている時効の果てが、解説なしで、だいたい20ページぐらい。ということだと多分、まあ、これ、枚数がどのくらいになるのか、400字詰め原稿用紙ね、1ページが何枚なのかわかりませんけど、1冊ぐらい1ヶ月でパンパンと書いちゃうっていうことだと思うね、1冊とか2冊分はね。そういう方なんですよね。やっぱり、まあ、結構、 いろいろ読んでて、やっぱり社会派と言ってもいいかもしれない。
うん。
うん。で、今ね、この、自己なって読んでしまったので、
はい、
メビウスっていう、今、それもね、ちょっと読んでるんですね。
うん。
まあ、これは、まだ途中なんで、あんまりちょっと細かいことをご紹介できませんけど、これはちょっと警察小説ではない小説なんですけど、ちょっとミステリー的な部分がある小説ですね。まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、読んでて、うん、まあ、やっぱりこれ映像化しやすいんかな、みたいな気はとてもしています。ということで、そろそろお時間が参ったかなと思います。
はい。ありがとうございます。ちょっと、なんか、ウィキペディアで見ると、思ったよりでもドラマ化されてないですね、なんか。
ああ、そうだね。
大御所にサスペンスってよく見る気がするんですけど、で、なんか、内藤武が、ね、刑事役やってるっていう気が、あれは、
あ、そうそう、あるよね。
本の瓶、本の瓶サスペンス。
ああ、何でしたっけね。あ、本の瓶さんですね、それはね。
ねえ、なんか、こっちにやって
る、ね。そう。似たような感じですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、次回も、この続きで、ちょっとだけお話をお願いいたしますね。
はい。ちょっとだけ、ちょっとだけ。
はい。はい、では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
はがない、りたろの、孤独のラジオ。
孤独の、はがないラジオ。